それでは、今日はルカによる福音書19章ですね。19章の37から一区切りのところですね。44というところまでです。で、ここは、イエスが十字架につけられてですね、殺されるということを覚悟した上で、エルサレムに向かっていくというところなんですね。オリーブ山の下りってありますが、このエルサレムっていうのは全体こう山の上の町ですね。そこにいろいろ起伏があるわけです。ちょっと低くなって谷、崖があって谷のようになって、もちろん水は流れていないわけですけども、谷というと私たちはすぐに水が流れていると思いますが、その水は流れていないわけです。ただ低くなったところです。山があって、こみに道となっているところですね。そういうところですね。オリーブ山から低い急な谷のようになって、そこからまたエルサレムの神殿があるところの丘へこう上りになっているわけです。でまた谷があって、そこを越えるとまたシオンの丘というですね、シオン。そういうふうに当然のことながら山平たいものでなくて、山があり、また、くぼみがあり、また高台があり、また山、くぼみがあり、また山のようになると。それ全体が山のてっぺんなんですね。山の頂上の町なわけです。そういう小さい起伏があるわけです。そういうことで、エルサレムを下って、それからエルサレムの方へ行くということになっているわけなんですね。その前に、この前にしたところで、これは六本だったと思いますね。京都に行っておりましたから、小さなロバというところが出てきたわけで、その時に私がいなかったから、この本のことをですね、直接示せなかったけど、このチーロワという非常に地味なですね、こういう全く地味な、何の目立つこともないタイトルだから、チーロワってなんか変な題だなと思っておるわけです。これは三浦絵子さん自身もですね、三浦絵子さんの夫のがですね、三浦光代さんがこれは良い本だから読んでみたらって言って貸したけど、三浦絵子さんを最初に受け取った時に、チーロワってなんか変な題だなと思って、そのまま置いてあったらしいですね。読み消しなかった。ふと読んでみたらとっても引き込まれたから、すぐに実冊を買って伝道用に使ったとかいうことがですね、書いてあります。そういうことで、いろいろ興味深いことが書いてありますね。それで、その小さなロバに、なんで小さなロバっていうと、ここの前のとこから取ったわけですね。ロバっていうのは非常に見栄えがしない。小さいけれども、イエス様をお乗せして、そして役に立つんだということで、誰でも一頭の小さなロバになれると。そういう意味合いで自分も小さなロバにしていただいた。そして福音を、あるいはイエス様をお乗せして、そして歩んでいくんだという、そういうふうに歩んでいくことを恵まれたと、そういう意味でこの小さなロバとつけたわけです。で、そういえば、平和なような内容であったわけなんですけども、でも一方ではこれは王としてですね、これは前のところに言いましたが、旧約聖書でですね、すでに予言されていた。エルサレム来る王っていうのは小さなロバに乗ってくるんだという。そういうふうに王であるということを同時にしていたんですね。王だけれども真っ白いですね、非常に立派な馬に乗ってくるんではなくてですね、荷物、ですね、荷物を乗せたりするような非常に目立たないようなロバに乗ってくる王なんだと、そういうことでこれはイエスが王であるということを表した予言通りのですね、非常に目立たない王であるということを表すことだったわけです。そして、今日のところですね、今日のところはちょっと読んでもですね、どうも意味がはっきりわからないということが割あるんじゃないかと思います。というのはですね、特にここでは弟子たちの群れはこぞってですね、今まで見てきたあらゆる奇跡のことで喜んだって書いてあります。喜んで賛美したってあります。今目の前で何か奇跡が起こったからそれを見て喜んで賛美したってなくて、今まで見てきたことについてその喜んで叫んだっていうんですね。そういうこともちょっと分かりにくいと思います。で、ここではですね、そして他の福音書では群衆ということは特に書いてありますが、ここでは特に弟子ということが書いてあるわけです。 で、このあらゆる技のことで、あらゆる、まあ、ちょっと掘り返し呼ばんですが、奇跡と書いてあることは、デュナミスという言葉でですね、奇跡。奇跡には一通りか言葉があるんですけども、ここのところはですね、デュナミスといって、このデュナミスという言葉は大概知ってるダイナミック、ダイナマイト、そういう言葉に使う、デュナミス、力という言葉なんですね。ギリシャ語でごく普通の力という言葉です。ですね。で、これがですね、要するに力ある技と訳されたり、ここで奇跡と訳されたり、聖書によってはだから力ある技、まあ、英語訳でもそれに近いようなですね、Mighty Works とかいった訳ですね、Works of Powers と力ある働き、そういう力という言葉を大体入れているのが多いんですね。そういうことで、まあ、奇跡というと途端にですね、もう全然私たちは見ることがないようなことを思い出すけれども、そういう力ある技ということなんです。まあ、それは、まあ、ある意味でたくさんあるわけですね。私たちがこういうふうに神様という目に見えないものを信じるようになった、これも神様の力ある技であって、人間がです、信じさせようとどんなに思っても考えても学校で勉強させたとしたら無理な話なんです。人間の心っていう深いところでですね、神様を信じるようになるということ自体が神の力ある技である。それから周りの自然も全部そうですね。あの雷もですね、あの稲光も雲もですね、空も大空も花も何もかもですね、一匹の虫も、これは人間を作ることはできないわけです。そういう植物にしてもみんなですね、神の力ある技なわけです。ですね。今でも人間が全部食べているものは一体 何でしてるか、人間が作ってるんじゃないですね。よくこの農業、人間が作るなんて言いますけど、大きな間違いであってですね、太陽の光と空気中の二酸化炭素、それから地中の水とミネラル分、そういうもので作られているわけなんです。これは植物の緑の葉っぱの中で作ってるんですね。そういう仕組みは神様が人間をはるか昔からも作ってあるのであってですね、それを人間はただ使わせてもらっているだけですね。お米にしても小麦、ご飯、パンにしても肉にしてもみんなそうです。肉っていうのは植物を食べてですね、動物が大きくなりますから、そういうことで分かりますように、みんな考えてみますと力ある技なわけです。ですね。人間が作る食物は人間が加工して、表面だけを加工して捨てるだけなんですね。まあ、そういうことで、この奇跡というと途端に私が関係ないというものを信じないと思うかもしれませんが、このデュナミスという力ある技、力ということをですね、思うと途端に身近なものになる。何でもそういうことですね。人間の力は本当に弱くて脆い。地震が一人ですれば巨大な建物でも強大な地震だってみんな壊れるということはありますけど、神様が作った秩序、法則、真理の法則ですね、この世界の例えば引力の法則とか運動の法則とか根源的な法則は全然壊れたりしない。まあ、そういうことありますね。これもちょっと言葉のことなんですけど、そういうことで自分たちの見たあらゆるすべての神様がなす力ある技のことで喜んで賛美したと。でそれとともに、主の名によって来られる王、これはイエスのことなんですね。イエスが王であるということをですね、弟子たちも十分ではなかったけど、部分的にでもはっきり示されておったわけです。ですね。イエスは王なんだと。単に教えたりする人だけでは決してないと。王というのは何かというと、目に見えない力でご支配なさって導いているということですね。その支配というのは人間であると圧迫したり強制をしたりですね、罰を与えたり捉えたり。けれどもイエス様が支配するというのは愛と真実を持ってご支配をなさる。正義を持ってですね。そういうような王だっていうことを、ここですでに知っていたわけですね。弟子たち、一部は。そしてですね、もう一つは、天には平和がある。栄光があると。地上ではどんなに暗いことがあっても、それと別の世界があるんだと。そのことを弟子たちも示されてですね、そして非常に喜んで賛美をしたということなんですね。この賛美の特徴は、天というのも意図高きところも同じですが、 言葉を変えてるだけです。人間の世界と別のですね、霊的な天の世界には常に平和があり栄光があるとですね。とイエスは非常に弱々しいような姿で来られたけど、あくまで王なんだと。しかも低いものを用いられる、低いところに来られる。普通の王のように支配をしたりやっつけたり戦争したりする王じゃないと。それと全く違った王であり、天の霊的世界には変わることのない平和があるんだという、そのことをですね、弟子たちはこの時特に示されて、それを賛美したわけなんですね。でそのことは実はもうじき死ぬということ、非常に劇的な対象になっていますね。すぐ後ではですね、41ではイエスは泣いて言われたと。と、まあ、この時さっき今ちょっと言われたんですけど、これはクライオーというギリシャ語なんですけど、普通に泣く時にももちろん使う言葉なんですね。マリアが高価な油を注いで涙を流して泣きながらイエスのに油を注いであったんです。ああいうところにも使われます。一方ではですね、赤ちゃんがたくさん殺されたと、イエスの誕生の時、その時に泣くっていう、そこにも使われて、普通の時にも確かに使う言葉ではあります。ですからこの時にこの言葉だけからだったらですね、声を上げて大声出したの泣いたのか、普通に泣いたのか、静かに泣かれたか、それは言葉からだけでははっきりしないわけです。まあ、そういう点は英語訳で普通の泣くというウィープというのをまあほとんど使っておるわけなんですね。ほとんど全て使っていますが、まあ、いずれにしてもですね、ここで泣いて言われるようなこと、イエスがはっきり泣いて言われたというのはごくわずかしかない。涙を流した、ラザロが死んだというところを聞いて涙を流したということはあります。ほとんどない、少しですね。でそのラザロは個人のことに対してですが、ここはエルサレム、ユダヤの人たちの善と、その運命に関してですね、間近にこの滅びが迫っているということ。実際に、さっきも言われたように、紀元70年、これから40年足らずのうちに、ローマの軍が攻めてきてですね、徹底的に滅ぼされるわけですね。それからずっと1948年のイスラエル建国まで、世界をさまよう民族となったということはよく知られている通りです。でそれをですね、間近にしまったことをはっきり見てたわけなんですね。これはエレミアなんかもですね、はっきりその滅亡を見ていたわけです。そういうことと共通してるんですね。普通の人間のその先のことはわからない。現代の人も1年先、あるいは半年先に何が起こるか誰もわからないですね、政治でも社会でも。けれども不思議なことにイエスはですね、こういうふうに先のこと、数十年先、あるいは百年先のことでも、数百年先のことでも特別に示されたりして分かるということがあるんです。そのようにですね、破滅に落ちるということを一方では書いてありながら、すぐ隣にですね、非常な賛美、喜びの賛美をあげたって書いてあるわけです。だからこういうどういうことなのと、全く違うわけですよね。片方は賛美と、片方はそういう悲劇的な、悲しむべきことがあるということで、こういうところはですね、聖書っていうのはちょっと正面相応と呼んでもですね、どうもだからもやもやしてわからないということにもなるわけです。でこれはどういうことかというと、これとほぼ天には平和というふうなことはですね、こういう賛美はずっと前にすでに現れてたんですね。それはルカの福音書の初めの時に、イエス・キリストの誕生という時にですね、あらゆるクリスマス賛美の出発点になった、それがこのあれだったんですね。ちょっとルカの福音書の初めの方を見ていただいたら、ルカの福音書2章の14ですね。ルカの福音書2章の14、ページ数で言えば新約聖書の方の103ページですね。103ページのところですね。ルカの福音書の2章というのはイエスの誕生といって、全世界で今も祝われているクリスマスの起源になっている、元になっていることですね。クリスマスという様々なことの元になっている箇所です。ルカの2章ですね。イエスが誕生したと。で、いわゆる 家畜小屋、馬小屋とはっきり書いてないんですが、飼料、家畜小屋で生まれたということもここに書いてあったわけですね。で、羊飼いにその初めてイエスの誕生が知らされた。それはこの2章の8節に書いてあるんですね。羊飼いのような非常に素朴な単純な生活をしている。学問も地位も社会的な権力も何もない人。イエス自らは馬小屋で生まれた。家畜小屋で真っ暗い汚いところで生まれた。それとですね、いよいよ最後に殺されるという時に小さなロバの子供に乗っていかれた。それも共通しているとか。そうしてその時、天使たちが賛美をしたことがあったんですね。それがこの2章のところに出ていたわけです。2章の14、突然天使たちに天の大群というのはこう霊的な星なんかも含めて言ってるわけです。神を賛美した。ここもですね、天の大群って何だろうかって、これは星なんかも意味してるわけ。星、夜空の星などもですね、合わせて賛美を始めた。本来は黙って声もしないようなものが賛美をしたということなんですが、それもまた今日のところの意思が賛美をするというと共通したところがあるんですね。意思が賛美するです、ね、星、天の大群が賛美をしたというのとそういう意味では共通しているんですが、言葉も高きところに栄光が神にあるように、地には平が御心にかなう人にあるようにと、ということがあったわけです。で、ここと、そういう意味でいろいろ共通している、似ているところがありますが、今日のところにないのは、地には平和というところでなくて、両方とも天の世界、意図高き天に栄光と平和があるのだということを賛美しているわけです。はい、それでまあ、元に帰りますと、そういうふうにですね、ルカの福音書の初めのところのイエスの誕生といよいよ最後という時によく似たことが書かれてある。それ共通しては何かというとですね、イエスの誕生の時もマタイの福音書ではそのあたりの赤ちゃんが全部皆殺しにされたとですね、イエスっていうものを将来のどうも王になるようだと、それならば殺してしまおうということで、見つからなかったから周りの赤ちゃんを全部殺すというふうな闇の力が非常に大きかったわけです。けれどもそれと同時にこのように天の大群がですね賛美をするような、それぐらいですね、これはその大きな出来事をはっきり分かって賛美をする、そういう世界があるということなんですね。いくらですね、そういうふうにイエスを殺し、すべての赤ちゃんも殺してしまおうとするぐらい、そのあたりのですね、闇の力が強くても、その天への賛美は変わらない。ここも同じなんですね。もうじきイエスは殺されるわけです。闇の力がもう全体的に支配するようになる。けれども、天への素晴らしい世界、神様の栄光を掲示された人たちは必ずおるんだ。ということを示しているわけですね。そういうふうにこの世界でずっと生じるようなこと、一種法則めいたことなんですね。このことは聖書がいつも言っていることなんです。この世界には闇ばっかりあるなと、それはこの世のニュースとこんなことばっかりですね。本当に明るいことはないということはたくさんあります。けども聖書の場合はですね、その現実があるけれども、このように弟子たちはここでは特に強調されている。常にイエスのことを示される弟子たちが生じていくわけです。このようにはですね、そうしたその弟子たちはこういう闇の世界、良い者が殺されたり迫害をされたりするこの世界のただ中で、このようにですね、イエスは素晴らしいと、イエスはやっぱり王なのだと、そしてその素晴らしい天の世界を賛美をするという、そういう人たちがずっと続くのだという、そういう予言ともなっているわけですね。そういうようにですね、聖書は単に表面的なことを、こんなことがあったあったと出来事だけを一つずつ書いてあるのでは決してないんですね。ここで起こった出来事はずっと起こるんだっていう、そういう意味を込めて書いてあるということなんです。 駿河湾聖書の独特の力強さ、奥深さを持っているということになりますね。だからこの時しか起こらないことだったら今の私は関係はないんです、さっき言ってですね。そうですね、一回だけしか起こらなくても全然もう起こらないようなことだったら関係はない。今も起こるからこそ私たち深い関心を持つわけです。聖書ってのはそういう本なんですね。そういうことで、こういう聖書ってのは非常にこの地味な本であってですね、テレビがあれだけ24時間もいっぱい徹夜でですね、なんか放送してても聖書のことほとんど全然言わないですね。だけど静かにずっとこのことは今からどれだけ時間が経っても100年1000年経ってもこの世が続く限りこれは伝えられる。イエスが言ったようにこの天地がどうなろうともイエスの言葉は永遠に続くと言った通りですね。そういうことを私たちも思ってですね、ここのところを受け取る必要があるということなんですね。そしてその通りになってきたはずです。今までの世界っていうのはね、明るいことばっかり言う世界一つもなかったんです。日本をとっても分かりますよね。いつの時代でも戦争前もそのもっと前の明治時代あるいは江戸時代もうたくさんの差別があり貧困があり飢え死の往来がありですね、権力による圧迫弾圧があって、これはいつの時代でもそうだったわけです。ああいうこの NHK なんかの戦国もの侍ものを見てですねみんな喜んでいるんですけど、その背後の戦争の時にどれほど農民たちの食料が奪われたり人々が苦しめられた、全然あれは出てこないですね。ああいうたくさんの何千何万が戦争に行くと保存食料ないわけです。どうしても食べていたのか、みんな途中の略奪していきよったわけです、ね、でもそんなことは全然テレビでは放映されて、綺麗な立派な人たちだけが出てくるということだから気がつかないんですね。いつの時代でもそういう暗い時代はずっとあったということなんですけれども、それだけ暗い時代あったのにこのキリストの本当の栄光素晴らしさを知った人たちもずっと耐えることはない。それはこういうことなんですね。天には平和があるということを知らされる人がある。天、あるいは霊的な平和があると。天ということも霊的なということをよく似ているわけですね。私たちの心、魂の中にもこういう平和がある。神様が持っているのに栄光を下さるんだと。そういうことをはっきり分かる人たちはずっと今まで続いてきたということが言えます。そういうふうにこの一つとってもですね大きな意味を持っているんですね。ここに書いてあること、それから次ですね、そういったそのような大きな意味を理解できないから当時の宗教的な指導者たちはその弟子たちを叱ってくれと、そういうふうにイエスのことを王だとかですね、天には限りない栄光平和があるだとか、そんなことを言うなと、いつもですねこういうふうにイエスのことを信じてそこに見ようとする眼差しを止めようとする力が働くわけです。いつもそういうことが働くんですね。そういうことを自分も共に賛美をしようでなくてですね、そんなことはないと、そんなことは嘘だ、やめろっていう力が働く。そうしてイエスは答えたのがまた不思議な言い方で、これは聖書で、新約聖書ではここだけしかないですね。この人たちが黙るならば石は叫び出すのだっていう表現ですが、これは一体何だろうかと。これちょっととても不思議な言い方だから、初めて読んでもですね、意味がわからなくてもなんか、と思う表現ですね。人間が黙っても石が叫んだりするのか、そんなことないではないかと思うし、そう思うんだけど、イエスのようなお方がはっきりとここに言ってると、一体どういうことなんだろうかということです。ね、これはさっき今まで、ちょっと説明してきたことを考えたら、それつながっているのがわかるんですね。要するにですね、イエスを本当の王だと認める、王だとわかる人たち。そして天の世界の平和を知らされた人たちはですね、どんなことがあっても止まらないんだと、意志というですね、どこにも何も静まっている沈黙、そんなものでも叫び出すぐらいにそのような賛美、 イエスを王と信じる信仰を次々と起こしていくんだと、まあ、そういう意味でですね、この石の叫びっていうのはですね、この賛美の叫びなんですね。賛美とイエスは王であるという告白、それを止めることができないという意味で言っているわけです。この世がどんなになっても、どんなに権力で止めようと思っても止めることはできない。まあ、そういうふうにですね、イエスはもうじき殺されるという悲劇はあるけれども、そのイエスが王である賛美は止められない。まあ、実はそうですね、復活をして世界にその賛美は広がっていった。賛美歌というと知らないものは誰もいないぐらいにですね、で賛美歌から生まれたバッハとかベートーベン、モーツァルトの数々の音楽も全世界に行ったわけです。それもある意味ではイエスなり神を賛美しているんです。そういうふうに今もどっかで、しかもどっかでバッハの音楽なんかはですね、これは演奏されているはずですね。今日は日曜日だから、時間と一致しない場合ありますけども、世界でたくさん賛美を歌われている。これまさに意志が叫び出すと。昔は全然中国でも共産党政権です、60年。もう絶対宗教全面禁止だったわけです。それなのにですね、その中国のあの共産党ですね、共産党政権が徹底して迫害したけれども、ソ連もそうですね。やっぱり止められなかったわけです。今ではソ連、あるいはロシアも当たり前になったんですね。再び国の宗教がキリスト教になった。そしてソ連の至るところで賛美が行われているです、ね、中国もそうですね、前にも何度か言いましたが、現代の世界で最も増え続けているキリスト教、これは中国なんですね。アジア最大のキリスト教国家も中国になった、オリンピックばっかり報道されるけど、そういうキリスト教がですね、アジア最大になった、7000万もおるとかいう、日本ではたった100万ぐらいしかいないということは不思議なこと報道されないわけですですね。そういうことですね、意志が叫び出すっていうのは、そういう歴史的なことを見ても分かるんであってですね、不思議なことではない。現代の至るところで本来黙っておったものがキリストへの賛美を捧げるようになっていったというんですね。もう少し前まではそういう中国なんて本当にもうキリストの真理に関して石ころみたいにみんな黙っておった、分からなかった。そういうふうに石ころみたいで何の反応もしなかった人たちが、次々とキリストを信じる人たちが増えていっているという、こういう不思議な現象もすでに予言していたという驚くべき内容がですね、黙らせても黙らせても石が叫ぶと、そういう表現で言っているということなんですね。で、そういうことを言った上で、次現実の問題に入っているんです。現実はというとですね、それぐらい重要な神様の真理なのに、イエス様が救いのために来られたのに受け入れない。だからですね、これは本当の平和への道を知らないと、認めようとしないではないかと。だからそのために敵が来て裁かれてしまうと。これ本当に歴史の中で、これは詳しい歴史について全部書いてある。普通に記録もきちっとある。記録になったんです。歴史の事実なんですね。本当にイスラエルの国、ユダの国は滅ぼされてしまうわけです。で、このこともですね、平和への道といったら何なのかということですね。現代もさまざまな意味でこの平和への道っていうことが壊されようとしているし、いっぱい壊れているということはあると思うんですね。やっと平和になったと思っても、どこかでまた戦争が起こる、内戦が起こるということでですね、少し前もグルジアの方でですね、ああいうふうに局地的でありますが戦争が起こって、いつそれがまた思い出すかわからないというようなことはあちらこちらで今あるわけです。そういうことでですね、この本当の平和の道って言ったら何かというと、これはイエスを信じる道、これは本当の平和の道なんですね。だからいろいろな会議、軍縮の会議、軍備をやめようという会議、これもある意味では平和の道なんだけど、いつまでたってもそれは根源的な解決にはできないことであり続けたわけです。だけど本当にこのイエスの平和の道を知ったらですね、これはそこから小さい範囲でも必ず平和の道が開けていくわけです。で、私たちみんながそれに関わることができるんですね。 まあ、その点ではですね、誰でもが今問われる平和への道になるわけです。一人一人が憎しみをやめて、あるいは武力や敵意や憎しみの言葉をやめて、愛と祈りを持てるようになれば、そこから本当の平和の道、それはイエス・キリストを受け入れなかったらないというわけです。ですね、平和への道があるのにお前には見えないとありますが、残念なことに日本人も圧倒的多数の人がイエスこそが本当の平和の道だと、平和を作り出すものだ、切り開くものだということを知らない状態が特別に続いているということですね。で、こういうふうに崩れされてしまう。私たちも本当の平和の道を知らなかったらですね、だんだんと年老いてきて、あるいは人間関係でいろいろ苦しめられたり、苦しんだり、憎んだり、攻撃したり、攻撃を受けたりしもって、だんだんと私たちの心も壊れていく。で、生き生きしたものは残らず崩されてしまう。ここに書いてあることは、いわば象徴的な意味でですね、私たちの内部においても実現していくということになるんですね。平和の道を無視して、別のものがそうだとか、取り合う道とかですね、そういうことをしてたら、確かにこの比喩的な意味で成り立っていくわけです。神様の訪れの時、イエスが来てくださる、私たちの心の一つ一つの中に来てくださる時を受け入れなかったならば、だんだんと、大事なものが壊れていくと、それは私たちにも当てはまる。この時は歴史的にも実際に起こった事実になっていったわけですね。はい、まあ、そういうふうにですね、ここのところは非常に対照的なことですね、を2つ並べてあるということなんです。私たちもいつもこの2つ並べないといけないんですね。現実も見る必要がある。そしてその現実の背後に言えば、天にある平和、イエスが王であるということ、それをいつもしっかりと心に持っておく必要があると。そういうふうにですね、私たちにとっても非常に身近なことにつながってくるんだということです。はい、今日はそこまでにしておきます。